ダイナマイトモチベーション6ヶ月プログラムへようこそ。石井博之です。これから6ヶ月間の間、僕があなたのパーソナルコーチとしてあなたの目標実現にのお手伝いをしようというふうに思っています。もちろん目標実現のための努力をするのはあなただし、目標実現の責任を持つのはあなたです。決して石の言う通りやってれば結果が出るんだから言う通りやればいいんでしょっていうふうな気持ちじゃなくてね、あくまでもコーチだと思ってください。っていうのは、どうしてもやっぱりうまくいかない人っていうのはどっか人に頼っちゃってると、何か奇跡が起こるのを待ってるっていうような人が多いわけでも、結局は自分が努力して いかなければ自分のものにならないし、結果は得られないと、そのことは分かっていただけると思います。だから別に僕は責任逃れで言ってるわけじゃなくてね、最大限の努力をしてあなたをサポートしていこうと思いますが、この6ヶ月間あなた自身が自分の足を使って一歩ずつ踏み出していく、自分の体を使って行動していく、自分の頭を使って考えることの上でよりプラスになるような考え方、よりプラスになるような方法をお話ししていきます。それを繰り返し繰り返しあなた自身の中に浸透させていってほしいというのが、このダイナマイトモチベーション6ヶ月プログラム の狙いです。で、実はですね、このダイナマイトモチベーションっていうのは、以前に僕が鹿版として自分のところでホームメイドで作ってですね、リリースしていた。それは1週間かけて毎日聞いてくださいっていう CD だったんです。で、多分そんななんか説教臭かったりね、そんななんだかわけのわかんないものをね、ダイナマイトモチベーションなんてわかんないものを聞いてくれる人はそんなにいないだろうなって思ってたんですよ。でもどうしてもね、やむにやまれぬ気持ちでこれを伝えたいっていう気持ちがあったから、それを CD の形にしてみたわけです。で、特に宣伝したわけでもない、ただ自分のところの細々とホームページで通信販売で売ってたんだけど、ものすごいことになったんですよね。それがすごい売れちゃったんですよ。で、あっという間に、何の特に大きな広告もしたわけじゃない、何の宣伝をしたわけじゃないんだけど、口コミで広がっていった。僕のこのホームページでただ載せてただけなのに、やってくれた方がこれはすごくプラスになったと、ものすごく今までにない教材だったと言ってくれたんですよ。で、どんどんどんどんネットとか、あるいは直接会って人に勧めてくれたりってことで、あっという間に広がっていって、2000部以上を超える、あっという間に2000部以上を超える方々に聞いて、にそれを買っていただいて聞いていただけた。実際にはかなりCD2 枚のセットにしては高額なね金額だったんだけれども、それでも多くの人たちにそれを気に入っていただいて、そして実践していただいて、何よりも結果を出していただいたと。で、たくさんの人たちがこういうふうに自分の気持ちが変わりましたと、そしてこういうことを実現しましたと、仕事がこううまくいきましたとね、経営危機だったのを乗り越えてこうなりましたとかね、あるいはスポーツでこういう成果を出しましたとかね、自分のやりたいことに向けて独立しましたとか、いろんな報告をいただいたんですよね。で、それがある意味その結果の出たプログラムなんですよ。このダイナマイトモチベーションっていうのは、皆さんが今手にしていただいているダイナマイトモチベーション6ヶ月プログラムっていうのは、僕がその鹿版でやっていたその CD プログラムの完全版、拡張版というふうに捉えてください。そして僕が出していたやつっていう、前に出していたやつっていうのは、1週間毎日聞いてください、1週間プログラムだったんです。ところが、実際にはもっと長い期間にコーチをしてほしいと、もっと長い期間に自分をこう盛り立ててくれるものを欲しいっていう意見があったんです。だからこそ1週間聞いてください、あとはやってくださいじゃなくて、半年間の間一緒にスケジュールを組みながら一緒に目標に向かっていきましょうっていうプログラムを作りたいと思って、ものすごく長い期間かもしれない、半年間もできるかなと思うかもしれない、でもそんなに難しいことではない、やること自体はね。あとはあなたがどれだけこのプログラムに対して信念を注いでいただいて、忠実にしたついてきていただけるかってことだと思うんです。で、使い方をまず説明したいと思います。今聞いていただいている CD がダイナマイトモチベーション6ヶ月プログラム使い方 CD っていうね、まずその導入なんですよ。で、パッケージの中にジャーナル、ダイナマイトモチベーション6ヶ月プログラムジャーナルっていうのがあると思うんです。これは記録帳みたいなもんですね。あなたが日々問題目標に取り組んでいく上で、その自分の考えたこととか自分がやったこと、実践したことを書いてってもらいたいんです。ね、で、ワープロに打つとか、ワープロとかコンピューターに打ち込むとかね、そういうことじゃなくて、どうぞ手書きで書いてほしいんです。なぜなら手書きで字を書くと潜在意識が立ち上がりやすくなるんです。キーボードを打つよりは。 だからこそ書き込むところは非常に小さいところなんで、そんなにいっぱい書かなくてもいいのでね。だからコツコツコツコツ少なくとも毎日毎日書いてってほしいと思うんです。で、CD の次のCD から入っていただくんだけど、最初に CD の一つのトラックを聞いていただいたら、それで一週間引き続き繰り返しそれを聞いていただきたいんです。もちろん一週間毎日同じのを繰り返して聞くんじゃなくて、一週間のうちの何日かでもいい。3日とか4日とか、あるいはできない時は2日ぐらいかもしれないけど、1回で終わりじゃなくて、その1週間の間繰り返し繰り返しそれを聞いていただきたいんです。で、1回のお話は、1回のトラックのお話はほぼ30分ぐらいです。まあ場合によったらもうちょっと長くなってしまってる時もあるんですけど、ほぼ30分ぐらいだから、30分間を1週間のうちにできるだけ何度も繰り返して聞くようにしてください。そしてなぜ繰り返して聞く必要があるのかっていうのは、おいおいね、プログラムの中で解説していて納得してもらえると思いますけれども、まずは CD を一回聞いて、一つのトラックを聞いていただいたら、それが一周目の課題としたらね、一周目の話を聞いていただいて、そしてそのことを繰り返し聞きながらも、日々自分がその考え方を実践していったことを書き込んでいってもらいたいんです。で、ジャーナルを開いていただいて、例えば 1A の1と書かれているページ、1A の1って書いてあるところで、そのね、Day 1とか書いてあって、こう日付を書くところがあるでしょ、その次に。そこに、まあ1週間の最初に何月何日、何月何年何月何日って全部埋めといていただいて、それを毎日必ず書くようにしてください。で、1週間終わってからまとめて書くとかじゃなくてね、必ず、たったこれっぽっちのこと書くだけでいいんだから、必ず毎日書くようにしてください。で、書くのは CD 聞き終わった後でもいいし、あるいはその一日終わった夜のでもいいし、あるいは翌日の朝でもいいけど、必ず一回一日一日ごとにこう書いてってください。で、それを1週間終わってデイ7まで終わったら、デイ7まで終わったら、次の週に入っていただいて、次の週の CD のトラックを聞いていただく。で、聞いていただいたら、またそれをその週の中でできるだけ繰り返して、同じトラックを聞いて繰り返して聞いてもらって、そしてその週はデイ1デイ2と自分のやったことを記録してってもらえて、 もちろんフリーフォーマットだから、別にこういうふうに書かなきゃいけないっていうのはないです。ただ確実に自分はアクションしたんだっていう足跡をつけるためにも、ここに書き込んでいってもらいたいと思います。で、各月が一つのテーマになってて、1ヶ月に4トラックずつあります。4つのお話が入ってますと。で、1ヶ月は4週間プラス何日かありますけど、基本的には 1ヶ月っていうのを4週間と捉えています。だから余った日は復習だったり、あるいはちょっともう一回元に戻ってやりたかったっていうところのを復習してもらうように過ごしてもいいし、あるいはちょっとした休憩として考えていただいてもいいと。で、デイ1は必ずしも月曜日である必要はないですね。だから水曜日からスタートしようと、木曜日からスタートしようと、毎週日曜日の休みの日に CD を聞いて、それから1週間をスタートしようっていうんだったらば、日曜日スタートでも構わないです。でも必ずスタートの日を決めて、デイ1は水曜日なんだと、あるいは土曜日なんだ、日曜日なんだというふうに決めて繰り返していってほしいと思います。わかりますね。だからまず CD を聞いていただいて、そのお話を1週間の間できる限り繰り返して聞いてほしいと。1回だけじゃなくて、2回3回4回、できれば毎日聞けたらいいんだけど、できる範囲でやってください。6ヶ月の長丁場ですから、あまり無理すると息が続かなくなる可能性もあるからね、無理しないでやってください。でも1ヶ月1回1週間それ聞いていただいたら、1週間アクションしていただいて、その足跡をつけると、記録をつけていくっていうことをやってみてください。わかります？で、手書きで書くことによって潜在意識を立ち上げる、より潜在意識に対して自分が目標に向かって進んでいるんだろうというのを分かりやすくするために手書きで書いてもらうようにあえてしていますということです。で、詳しくはそのマンツーワンのところからスタートが始まって、その中でいろいろどういうこと、今週はどういうことしましょうというような話をしていきますが、その前に、最初の方のページで、前の方のページで、6ヶ月後の私への手紙っていうページがありますよね。今から、これをね、書いていただきたいんです。つまり、ダイナマイトモチベーションというね、プログラムをスタートするにあたって、それが6ヶ月間達成した後の自分っていうのがいるわけですよ。ね、それを想定して、その自分に対して手紙を書いてほしいわけ。で、例えば僕は、今こういうことで煮詰まっていて、あるいは悩んでいて、こういうところを目指してるんだと、6ヶ月後の 僕はこれを実現してもっとハッピーな毎日を送っているかもしれないと。その6ヶ月後の自分に向かってこれから一日一日頑張っていくからどうか応援していてくださいとか。今何としても6ヶ月続くかわからないけど精一杯頑張って6ヶ月間続けるように頑張りますとか。何でもいいです。6ヶ月後のこのプログラムを終了し目標を達成した自分に向けての手紙っていうのを書いてほしいんです。で、ずっと昔にもうものすごく僕は若かった頃にすごくこう人生で悩みがあってね、でどうしてもこんな自分じゃ嫌だと、どうしてもステップアップしたいと、もっと好きになれる自分になりたいと思った時期があったんですね。その時にもう本当にやむにやまれぬ、人から見ればね、なんだと思うかもしれないけど、僕自身としてはすごくもうやむにやまれぬ気持ちで、なんとしてもある年末にね、12月31日だね、今でも覚えてるんですけど、12月31日に来年からの1年間僕は何としても今の自分を克服したいとね、もっと新しい自分になりたいというかステップアップしたいと、もっと自分を好きになりたいとねって思ったから、もうなんていうかな、もう本当にもう衝動的にというかやむにやまれぬ気持ちで、その1年後の自分、つまり来年の大晦日の自分に向けて手紙を書き始めたんですよ。誰から言われたわけじゃなくて、もうそうせざるを得なかった。もうとにかく思いを込めて、願いを込めて、1年後の目標を達成した自分に手紙を書いたんですよ。でね、1年後には目標を達成してる自分がいるはずだと、見えないけど必ずいるはずだと、だから僕はその自分に手紙を書くんだって、一生懸命手紙を書いた。僕はこうなりたいとね、こういう自分でこうだから、これからなんとかこの1年間本当に頑張ってこうなりたいと、僕は本当にそうなりたいと思ってるんだっていうのを、本当になんていうのかな、自分が尊敬する人にファンレターを書くような気持ちでもう必死になって書いたんですよ。でその手紙を封筒に入れてしまって机の奥に入れといたわけで、それから1年が経って大晦日が来た時に再びその手紙を取り出してね、封を開けて読んだ時のにね、何とも言えない気持ちになった。もちろんその時に驚いたのは、あの時僕は必死になってこういう自分になりたいって思ってた自分が今ここにいるって思えたわけ。ところがその手紙を開くまでは、もちろん頭の中におぼろげにはあったけど、実感としてその手紙を開くまではもうそれを実現している自分と、自分が結構やりたいことをやってる自分とか好きな自分っていうのが当たり前になってたから、その1年後の自分ではね、別にそれが今の自分が当たり前だと思ってたわけ。ところがその1年前の大晦日に書いた手紙を見た時に、あの時必死に熱望した、こうありたいと願った自分が今ここにいるんだって思えたわけ。この1年間頑張ってきて、自分は今は当たり前だと思ってるかもしれないけど、今これを実現できてるんだと。そしてあの時希望したよりもはるかに素晴らしい成果を今自分は持って、結果として持ってるんだっていうことに改めて再認識した時に、1年間頑張ってきた自分にすごく感謝の気持ちというか嬉しい気持ちが湧いてきたのね。でもそうでないと、1年前には実は困ってて、こうありたいと熱望したのに、それがいざ手に入っちゃうともう当たり前だと思っちゃうわけですよ。例えば具合が悪いせ病気だと、せめて健康であればって強く願うのに、いざそれ病気治って健康になると、もうそんな願いなんて忘れて健康であるのが当たり前だと思っちゃうじゃないですか。人間ってそんなところあるわけですよ。だからそうすると当たり前だと思っちゃうと、それ以上の必死な気持ちになれないわけ。でも1年前に本当に苦しんで、本当にここをなんとか出したいと思った自分のモチベーションね、その気持ちをもう一度思い出すことができたから、あ、今自分はそこそこやれてるけどね、仕事もうまくいってるし、人からも感謝され、尊敬され、いい仕事ができるようになってきてるけど、待てよと、ここで満足しちゃいけないんだと。あの時感じた絶望したモチベーションが今ここに形になってんだから、ここで終わりじゃなくて、これからまた僕はもっと上を目指して頑張って、もっと自分に期待して、もっと上に行かなきゃいけないんだというふうに思えたわけ。もしその手紙がなかったら、そこそこ満足、もうこれでいいやと、まあ食べるのにも困らないし、そこそこ楽しいし、毎日そこそこ生きていけるな、で終わってたと思う。でもしそこで終わってたら、今こうやってあなたに対してダイナマイトモチベーションとしてこんな風にお話をできるチャンスは得られなかったと思う。ちょっとでも多くの人にこれを伝えたいっていう気持ちを常に持ち続けていられるのは、その昔はこれが実現できなかったんだっていうことにもう一回戻ってって、それが実現できた自分に喜びを感じる、 感謝の気持ちを感じる。そしてこうなれるまでに支えてくれた人がいっぱいいたんだと、助けてくれた人がいっぱいいたんだっていう、改めて人に感謝する気持ちが実感として感じられたんです。だから今ここであなたが6ヶ月後の私への手紙ってことで、今あなたがこのプログラムを手に取ったってことは、自分をより高めたいと、目標を実現したいと、もっと上に上がりたいっていう気持ちがあるわけで、その気持ちをね、切実にここでね、吐露してください、語ってください、その実現した自分に向けてね。でも6ヶ月後で実現できてるかどうか分かんないな、じゃなくて、6ヶ月後にその自分の希望する自分、今よりもハッピーになってる自分、今よりも目標を実現してる自分に向けて書くんです、ここでね。そしてこの6ヶ月プログラム全部終わった最後の時に、もう一度そこに振り返ってもらいますね。だからもう一度そこに振り返った時に、あ、6ヶ月前のに比べれば自分って随分変わったなとか、ここまでよく頑張ってきたなっていうことがより実感できるし、自分自身に感謝できるね、そしてさらに高めていこう、頑張っていこうって、上を目指す気持ちになれると思います。人間っていうのはほっといたら楽な状態に自分を置きたいと、だからそこそこ満たされるとそこで終わっちゃう人が多いんですよ。だけどそうじゃなくて、もっともっと上を目指せるはずだという自分にプッシュしていくためにも、今の時点のあなたの気持ち、半年後のあなたに向けての、実現したい自分に向けての今の気持ちをここに手紙として書いてください。そして今のここの話を聞き終わった後にそれを書いていただいて、そしてそれから正式にダイナマイトモチベーションの第1日目が始まるわけだけれども、それは今日から始めてもいいし、あるいは来週の月曜日から始めようとかね、今週の土曜日から始めようっていうんだったらば、その時からでもいいです。いずれにしてもスケジュールを立てて、何曜日からスタートしようっていうのを決めたら、マンス1の第1回目のトラックに入って聞いていただいて、そこから1週間のこれからの6ヶ月間の旅立ちが始まるというふうに思って取り組んでください。で、まずはそこに入るのがいつであれ、スタートするのがいつであれ、まずこのプログラムを広げて、この使い方ガイドを聞いてる段階で、自分自身、6ヶ月後の自分に対する手紙を書いてみてください。そして、スケジュールを決めていただいて、6ヶ月プログラム、何曜日からスタートするかっていうのを決めていただいて、マンス1の第1回目のお話でもう一度お会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございます。